新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の11日月曜日です。今日のニュースいきましょう。テスラ技術支援、太陽光発電マイニング施設建設へ、ブロックとブロックストリーム。ボルト、暗号資産決済のワイヤーを15億ドルで買収。バイナンス、 UAE アブダビで金融ライセンス取得。アメリカシティ元幹部ら Web3 特化投資会社モータスキャピタル立ち上げ。アスター上の DEX、 アーススワップ、ネイティブトークン ARSW の ID を発表。ホンジュラス経済特区でビットコインが法定通貨に、 BTC 債券発行も。 e スポーツのコミュニティゲーミングが約19億円調達、アニモカやバイナンスらから。イギリス、インプロバブル約185億円調達、メタバース基盤構築に向け。トレードワルツとマインハブ、ブロックチェーンで住友商事の同輸入実証実験。パラ卓球、八木勝義選手がフィナンシェでトークン発行。
一つ目のニュースいきます。ビットコイン関連の技術基盤を提供しているブロックストリームとデジタル決済企業のブロックが、太陽光発電でのビットコインマイニング施設の建設を開始したことが4月8日に分かったというニュースです。そしてテスラが太陽光発電に関する技術やプロダクトを供給し、ビットコインのマイニングが 100% ゼロエミッション、 CO2 など廃棄物の排出ゼロで行われることをサポートするといいます。具体的にテスラは 3.8MW のテスラソーラー PV アレイと 12MW 時のテスラメガパックを供給するといいます。なお、このマイニング施設は今年の後半に完成する予定とのことです。施設完成後はパフォーマンスダッシュボードを公開し、 100% ゼロエミッションのビットコインマイニングを大規模に行う概念実証の開始が予定されているといいます。またエネルギー源を多様化し、ビットコインネットワークを強化、ゼロエミッションのマイニングの電力供給における新しいイノベーションを奨励していくとのことです。なお、この施設では 3.8MW の太陽光再生可能エネルギー、例えばオフグリッドエネルギー及び30ペタハッシュのハッシュレート実現をすると言います。ブロックストリームの CEO 兼共同創業者アダム・バック氏は次のようにコメントをしています。テスラソーラーとメガパックを使用したこの施設の建設を開始できることに興奮しています。これはビットコインマイニングがゼロエミッションの電力インフラに資金を供給し、将来の経済成長を構築できるという私たちの論文を証明するための一歩です。ブロックのグローバル ESG リーダーであり、ビットコインクリーンエナジーイニシアティブのプロジェクトリーダーであるニール・ヨルゲンセン氏は次のようにコメントをしています。テスラのソーラーとストレージ技術を使用し、ブロックストリームと共同でこのフルスタックの 100% 太陽光発電ビットコインマイニングプロジェクトに取り組むことにより、ビットコインと自然エネルギーの相乗効果をさらに促進することを目指しています。なお、ブロックストリームとブロックは昨年6月に太陽光発電活用のマイニング施設建設に向け協業を発表していました。その時の発表によれば、スクエアはこの施設に500万ドルを投資し、ブロックストリームはプロジェクトの構築及び管理するためのインフラストラクチャーと専門知識を提供するという座組になっていました。続いてのニュースいきます。決済ストアトップのボルトが暗号資産特化の決済企業ワイヤーを買収したことが分かったというニュースです。買収の目的は暗号資産取引を簡素化、民主化し、さらにその技術を小売業者と利用者が活かせるようにするためだといいます。ウォールストリートジャーナルは買収価格は約15億ドルと報じております。ボルトは e コマースの新しいスタンダードを作るというビジョンで、2014年に初頭に設立された決済企業です。同社はこれまでに10億ドルほどの資金調達を行い、ヨーロッパとアジアへの国際展開、そして1000人以上のチーム メンバーと300以上の加盟店を獲得してきました。ちなみにボルトの創業者のライアン・ブレスロー氏は創業前の2012年、スタンフォード大学在学時にスタンフォードビットコイングループという研究組織を立ち上げております。ワイヤーは2013年にイオアニス・ジャンナロス氏とマイケル・ダンワース氏によって立ち上げられた暗号資産決済企業です。これまでにパンテラ・キャピタル、クラーケンなどから資金調達を行っております。ワイヤーは暗号資産ウォレットのメタマスク、NFT マーケットプレイスのラリブル、ブラウザのブレイブなどとも連携しています。先日メタマスクの iOS アプリで Apple Pay 決済可能となりましたが、その決済基盤はワイヤーです。ボルトの CEO であるマジュー・キュルビラ氏は次のようにコメントをしています。ワイヤーとボルトは小取引の民主化と分散化という共通の目標を掲げています。ボルトがあらゆる規模の小売業者に最新のデジタル技術を提供することを可能にしたように、ワイヤーは彼らのパートナーがライセンスを容易に確保し、規制のハードルに対処し、暗号資産エコシステムに統合することを可能にしました。私たちは共に参入障壁を取り除くビジネスを行っており、共にそれを行うことでさらに大きなインパクトを与えることができるでしょう。ワイヤーの創業者で CEO のヤンニ・ジャンナロス氏は次のようにコメントをしています。今日はワイヤーにとって重要な日であるだけでなく、世界で最もオープンで包括的な通貨システムに一般の方々がアクセスできるようにするための次のステップなのです。
続いてのニュースは、バイナンスがアブダビで金融サービスライセンス取得というニュースです。大手暗号資産取引所、バイナンスが UAE、アラブ首長国連邦のアブダビグローバルマーケットから暗号資産仲介業者として運営するための金融サービスライセンス、IPA を取得したことが4月10日分かりました。中東地域の規制当局によるバイナンスの承認は3例目となります。これにより、バイナンスはアブダビ金融サービス規制当局、規制下のもと暗号資産仲介業者の運営が可能になりました。さらにバイナンス子会社のバイナンス AD リミテッドを通じて中東北アフリカ地域全体に暗号資産サービスの提供が可能になったということです。アブダビグローバルマーケットは2018年に世界初の暗号資産規制フレームワークを導入した UAE の首都にある国際金融センターです。暗号資産活動における主要なグローバルハブ及びビジネスプラットフォームとしての地位を確立しているといいます。なお、アブダビグローバルマーケットに登録された金融サービス事業者は FSRA、アブダビ金融サービス規制当局が定める特定の義務を果たす必要があります。アブダビグローバルマーケットの登録局 CEO ダヘル・ビン・ダヘル氏は、アブダビグローバルマーケットは今後も積極的に事業の拡大や UAE における新たな投資機会を発掘し、バイナンスのような暗号資産関連会社が地域全体の投資家と企業の拡大する金融ニーズをサポートできるようにしますと発表にて説明しています。なお、バイナンスは今年3月にドバイおよびバーレーンで暗号資産取引所運営ライセンスの取得をしています。続いてのニュースは、アメリカシティ元幹部3名がモータスキャピタルをローンチというニュースです。アメリカシティグループ元幹部の3名が暗号資産分野に特化した投資管理会社モータスキャピタルを立ち上げたことが分かりました。同社ファウンダーはアレックス・クリエイト氏とグレッグ・ジラソーレ氏、フランク・カバロ氏です。なお、クリエイト氏とジラソーレ氏の両名は、昨年シティが立ち上げた暗号資産ブロックチェーン分野に特化したビジネスユニット、デジタルアセットグループの責任者を務めていた人物でもあります。クリエイト氏は4月8日にリンクトインに投稿した文章の中で、私たちは急速に発展するこの市場に顧客の資産に対する助言と運用の数、10年の経験を結集し、エコシステムに関する確かな知識と情熱、そして深いネットワークを活用して、調査と投資プロセスを推進します、と述べています。現在のところ、それ以外の詳細は発表されていない状況です。続いてのニュースは、アースワップネイティブトークン ARSW の IDO へです。日本初のブロックチェーンアスターネットワーク上の分散型取引所 DEX であるアースワップが ARSW トークンの IDO を今月16日に実施することが分かりました。アースワップが新しい経済を含む一部メディアに先行して情報提供しました。なお、 IDO とはイニシャル DEX オファリングの略で、分散型取引所でのトークン上場を指します。アースワップは今年1月下旬にリリースされ、わずか2ヶ月で TVL トータルバリューロックド資産の総ロック量が100億円を突破しています。アスターネットワークおよびポルカドットのエコシステム全体でもナンバーワンの規模となる DEX です。また、先月28日には暗号資産取引所 OKX の OKX ブロックドリームベンチャーズからも資金調達を実施しています。アースワップはかねてより IDO ローンチパッドのローンチを予定していましたが、今回詳細な情報が公開されました。IDO ローンチパッドでの IDO の第一弾として、4月16日20時日本時間にアースワップのネイティブトークン ARSW の IDO を予定しているということです。IDO では 1ARSW イコール 0.5 ドルでの販売となり、供給する額は100万枚を予定しているといいます。なお、IDO への参加には USDC、USDT、アスターが必要で、アスター ターの場合は割引が受けられるということです。アーススワップのチームはこのトークンのユーティリティとして今後公開される ARSW トークンのステーキング機能 ARSW トークンと他トークンのペアでの流動性マイニング機能他プロジェクトの IDO への参加機能などで利用できるものとしています。なお同じアスターネットワークで構築されているアルナイルファイナンスが先日実施したニカトークンのプレセールでは ARSW と同額のトークンが3分で完売した実績があります。アスターネットワークは異なるブロックチェーンの総合接続を目指すプロジェクトであるポルカドットのパラチェーンとして昨年12月に接続し1月17日にメインネットローンチしたブロックチェーンです。アスターネットワークを開発するステークテクノロジーズは日本人起業家の渡辺壮太氏が CEO を務めるシンガポール拠点企業です。アーススワップはそのアスターネットワーク上の DEX サービスとなります。いわばイーサリアムに対するユニスワップ、ポリゴンに対するクイックスワップのようなサービスです。アスターネットワークのエコシステム拡大のためには DEX の成長が重要な要素であり、日本初のパブリックブロックチェーンがどこまで拡大できるかという意味においても今回の IDO の結果には注目です。続いてのニュースはホンジュラスの経済特区でビットコインが法定通貨にというニュースです。中米ホンジュラス共和国の経済特区プロスペラの管轄内においてビットコインおよびその他の暗号資産が法定通貨として認められたことが4月7日分かりました。先月ホンジュラス中央銀行は同国がビットコインを法定通貨化するのではという噂を否定していましたが特区での採用となったようです。プロスペラではビットコインを個人および企業の支払い手段として利用できるようになったと発表されています。税金や手数料の支払い払いにも対応すると言います。さらにビットコインを含むその他の暗号資産での取引で得た利益はキャピタルゲイン税の対象にはならないとしています。またプロスペラはホンジュラスの自治体や海外企業等によるビットコイン建て債券の発行が可能になったことも合わせて発表しています。すでにこのビットコイン債券はアメリカセキュリタイズの証券化プラットフォームによって発行が行われており世界中の適格投資家を対象に投資を受け付けているということです。なお同プラットフォームにより米国の法的規制基準に完全に準拠したセキュリティートークンが発行できるとしています。なおホンジュラスの隣国でビットコインを法定通貨として採用しているエルサルバドルでもビットコイン債券が発行される予定ですがウクライナ情勢を発端とした世界的な金融市場の状況悪化を受けて延期されています。続いてのニュースはコミュニティゲーミングが約19億円の資金調達というニュースです。 e スポーツトーナメントの作成プラットフォームであるコミュニティゲーミングがシリーズ A ラウンドで約19億円1600万ドルを調達したことが4月7日分かりました。今回の調達はグローバルな事業展開とプラットフォーム提供の拡大が目的のようです。コミュニティゲーミングでは主催者が e スポーツのトーナメントを作成できそのトーナメントの優勝者に対しては賞金が暗号資産のイーサリアムや USDC で支払える仕組みとなっています。この資金調達ラウンドはソフトバンクグループの SB オポチュニティファンド主導のもとアニモカブランズ、バイナンスラボ、ビットクラフトベンチャーズ、グリフィンゲーミングパートナーズが参加したということです。発表によると今年後半に予定されているコミュニティゲーミングのプラットフォームのメジャーアップデートによりユーザーはゲーム化されたクエストを通じてブロックチェーン上で副収入を得られるようになるということです。また今回の資金調達によりラテンアメリカと東南アジアでの事業を拡大する予定ということです。またコミュニティゲーミングは資金の一部をプレイトゥーアーンファウンデーションに寄付する予定ということです。プレイトゥーアーンファウンデーションは競技の主催者に助成金を提供することで世界中の低所得者やコミュニティのためにゲームの草の根的な発展を支援している非営利団体です。これまでにコミュニティゲーミングは約1200万円10万ドル以上の助成金を提供しているということです。なお同社は昨年7月イーサリアムのスケーリングソリューションであるポリゴンと提携しています。この提携によりコミュニティゲーミングのプラットフォームがポリゴンのネットワークと接続され賞金の支払いが超高速になると発表していました。続いてのニュースはイギリスインプロバブルが約190億円調達というニュースです。VR 開発企業のイギリスインプロバブルが Web3 メタバースのネットワーク基盤構築に向け約185億円 1.5 億ドルを資金調達したことが4月8日分かりました。インプロバブルは60社以上のグローバルパブリッシャーにオンラインマルチゲームの開発ツールサービスを提供する企業です。またイギリス軍が軍事練習として使用している大規模シミュレーションプラットフォームを通じてイギリス政府の防衛ミッションをサポートしているといいます。調達資金はインプロバブルのモーフィアス技術を利用した相互運用可能な Web3 メタバースネットワーク M2 の開発に活用していくということです。今回の資金調達はソフトバンクビジョンファンド2とアンドリーセン・ホロイッツ主導のもとミラナデジタルカレンシーグループ CMT デジタル SIG イーサリアルベンチャーズが参加したといいます。ソフトバンクビジョンファンド2はこれまで暗号資産取引所 FTX などを運営する FTX トレーディングや暗号資産マネーロンダリング対策ソリューション提供のエリプティック NFT を利用したファンタジーフットボールゲーム提供のソーレやフィンテック企業レボリュートなどに投資をしています。 続いてのニュースは、トレードワルツとマインハブがデジタル化連携の実証実験というニュースです。貿易情報連携プラットフォームトレードワルツと金属資源貿易プラットフォームマインハブが3月23日にデジタル化連携の実証実験を実施していたことが分かりました。2社の連携により、伝統的な住友商事の同鉱石輸入取引がどの程度効率化できるかの検証が行われたといいます。発表によると、その結果 60% の業務効率化の可能性が実証されたということです。トレードワルツとマインハブは両プラットフォーム連携に向けた協業開始を4月7日に発表。今回の実証実験は協業第1弾として実施されました。そしてその結果は4月7日に国際商業会議所の英国委員会が主催するデジタル貿易カンファレンスでも報告されたということです。トレードワルツは貿易業務における紙書類の処理プロセスなどを簡略化し、業務の効率化をするブロックチェーン活用のプラットフォームです。導入により 44-60% の業務効率化のほか、リモートワークの促進もできるといいます。なお、トレードワルツにはエンタープライズ向けブロックチェーン基盤であるハイパーレッジファブリックが採用されています。トレードワルツを提供するトレードワルツ社は NTT データ、三菱商事、トヨタ通商、東京海上日動火災保険、三菱 UFJ 銀行、金松、損害保険ジャパンの大手7社の共同出資によって2020年4月に設立され、同年11月に貿易のデジタル化 DX を目標に事業開始しています。その後、伊藤忠商事や双日、住友商事、三井物産、富士フィルム、三井住友銀行、 NEC、ブルボンなどがトレードワルツのコンソーシアムに参加し、今年2月には会員数100社を突破しました。またマインハブは昨年5月シンガポール拠点の貿易金融企業であるコントゥールと両社のプラットフォーム統合利用について提携を行っています。この提携によりマインハブでのトランザクションデータがコントゥールのネットワークにシームレスに流れ、 API 接続を利用してデジタル信用状を作成することが可能になるということです。それによりマインハブのコンソーシアムに参加する鉱山会社はコントゥールのコンソーシアムを、コンソーシアムに参加する中国銀行、シティ、DBS、HSBC などの銀行からなる貿易金融ネットワークより融資を受けられるようになるということです。なお、コントゥールは R3 社のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダによって稼働しており、マインハブは IBM が主導するエンタープライズ向けブロックチェーンハイパーレッジャーファブリックを基盤に利用しています。続いてのニュースは、パラ卓球、八木勝義選手がフィナンシェでトークンを発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが、琉球アスティーダ所属のパラ卓球選手である八木勝義氏のトークン発行と販売の開始を4月8日発表しました。パラスポーツ選手としては初のトークン発行となります。また、八木選手が所属する琉球アスティーダは、昨年7月21日にチームとしてフィナンシェでトークン発行しています。八木選手は先天性両頭骨欠損症という手首が全く動かない先天性の障害を持つパラ卓球選手です。昨年は東京パラリンピック2020に出場し、男子シングルス、男子団体ともに9位の成績を収めています。また今年4月からは琉球アスティーダとマネジメント契約を結んでいます。今回フィナンシェ上で発行されるトークンは、八木ゴールドトークンとして販売されるといいます。販売売上は24年開催予定のパリパラリンピック出場のための活動資金と、健常者と障害者が分け隔てなく卓球に触れ合えるイベント開催資金等へ活用する予定ということです。ヤギゴールドトークン購入者は特典としてチーム運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また、一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。また今年夏頃にはスペシャルマッチとしてコミュニティ内の投票で企画内容を決めるなど、八木選手とサポーターで作り上げるイベントの実施も計画しているということです。現在発表されている投票企画案として、オフィシャルグッズデザイン投票や八木選手のキャッチフレーズ投票、スペシャルマッチ企画内容投票があります。また抽選特典案としては、八木選手卓球交流会などへの参加やスペシャルマッチへのご招待、八木選手サイン入りグッズプレゼントなどがあります。トークンの初回販売期間は4月8日11時から5月23日21時の予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に記事として上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などを公開した際の公開通知、そして記事などに追記をした際の更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらもツイッター上で新しいひらがな、経済、漢字で検索して、ぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。